Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、7月30日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして月ちゃんは今日も忙しいようでね、ちょっと難しいかなって感じですけどもね。はい、今日は昨日予告をした通りですね、現在出雲空港特設スタジオから収録をしております。滑走路からね、距離的にはどれぐらいだろう、200メートルも離れてないんじゃないのかなというところで、現在収録をしておりますんで、もしかしたら、離着陸の飛行機があるときに、でっかい音がね入るかもしれませんけども、ご了承いただきたいと思いますが、ダッフィーのラッピング飛行機はですね、今こう収録を始める10分ほど前に羽田を飛び立ちました。現在順調にフライト中というところですね。秩父市の上空を現在飛んでるとこかな、あきる野市か、あきる野市の上の方を飛んでるんですね。というわけで、まあ出雲空港に7時何分 ?50 分40何分に着く予定ですんでね、それまでには本編まで終わらせておきたいなというふうにね思ってますけどもね。まあちょっと暗くなるんでね、もしできるかどうかわかんないんですけども、ツイキャスできたらね、ツイキャスしてもいいかなと思ったりしてますが、ただ飛行機がね見えるかなと。もう多分その時間は日も暮れてますんでね、まあ状況を見ながら、もし可能であればツイキャスをしたいと思いますが、まあできたかできなかったかはエンディングの頭でね報告はできると思いますけどもね。というわけで今日も私の一人喋りでお送りしたいと思いますが、まず今日の誕生日ですね、7月30日の誕生日を紹介していきたいと思いますが、かぼちゃ、花言葉は大きさ、大きさ、なんか花言葉大きさっていうのもなんかどうなのって感じもしますけどもね。はい、ウリ科の一年草ですね。原産地は中央アメリカから南アメリカの、高原地帯ということだそうですね。コロンブスがヨーロッパに最初に伝えて、その後世界に広まったということだそうです。日本への渡来は16世紀中頃、現在の熊本県に漂流したポルトガル船が伝えたのが最初と言われているということだそうですね。でこれはですね、日本に来た時、名前がねカボチャじゃなくてカンボジアっていう風に呼ばれたそうなんですよね。これはその、漂着したポルトガル船が積んでたのが、カンボジア産のカボチャの種、あ、カボチャそのものか、カボチャそのものを積んでたということでね、 カンボジアというふうに最初名付けられたそうです。それがどうもなまってカボチャになったそうですけどもね。はい、ということで今日の誕生日7月30日カボチャ、花言葉は大きさだそうです。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思いますが、まあダッフィーの飛行機は羽田から出雲へ来る最終便なんですけども、その一つ前の機体がね先ほど降りてきたんですけども、いや脇っ腹にね絵が描いてあるんですよ。あれ変更になったんかと思ってねちょっと慌てたんですけども、一つ前に降りた飛行機の脇っ腹にはこれなんだ、スイカの名前があるんだけどな、ちょっと待ってください、写真をちょっと拡大してみないと分かんないぞって感じですけどね。JAL カードとスイカカードのなんかコラボかなんかの10周年かなんかのねラッピングを施した機体が今出雲空港にいますけどもね、はい、まあダッフィーじゃなかったんでちょっと安心はしたんですけどもね。それでは本編の方行きたいと思いますが、まず最初宇宙ネタから行きたいと思います。ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。明日31日は珍しい満月ブルームーンですよというニュースが上がってました。これこの間もお伝えしたと思いますけども、一月の間に2度満月が来る月がまああるんですよね。で、2回目の満月のことをまあブルームーンというふうにね言うんですけども、まあ、別に青く見えるわけではないんですけどもね、まあ、月の満ち欠け、約 29.5 日周期ということですんでね、まあ、月の初めに来れば当然月末にもう一度来るというパターンになるわけですけども、まあ、今月7月は、2日と接して明日の31日これが満月になるということだそうです。ちなみに前回は2009年の12月の2日と31日、そして次回は2018年、来年ですね、1月2日と31日ということだそうですね。なので明日を逃すと、来年にならないと次のブルームーンは見れないという形になるようです。まあ島根はね天気どうも良さそうなんでね多分見えるかなと思いますが、なんかスキちゃん説によるとブルームーンを見ると幸せになれると言いますんでね、ぜひ皆さんも天気良ければ夜空を見上げてみていただきたいと思います。はい、それではここからは IT ネタに行きたいと思いますが、これ私が10時の休憩時間にね見つけた記事で、ツイッターの方にもねちょっとつぶやいたんですけども、マッコ宝鑑定団さんの方にあった記事です。スマイルスタイリーという会社がですね iPhone 用くねくね三脚ホルダー、名前が iPhone 用三脚ホルダーというのをね Amazon でですね89円で販売をしていますということだそうです。これ収録前にちょっと確認をしたんですけどまだ在庫があるんでねとりあえず記事ニュースにね上げておきたいと思います。もしかしたらこれ聞くときにはすでになくなってる可能性もあるんでねその時はご了承いただきたいと思いますが、 送料がねただ別途かかるんですよね。ただ関東は無料というふうになってましたんでね、それ以外の地方は若干手数料じゃなかった送料を取られるかもしれませんけども、本体価格89円で販売中のようですね。あのパッと見あのゴリラポットだっけ、三脚の足があのくねくねになるやつ、あれの結局これパクリもなんでしょうね。まあ見た目はあのゴリラポットって言っても通用はするかもしれませんけどね、はい、ということで、三脚ホルダーとあとは iPhone を挟み込むアダプターとのセットということなんでね、まあ89円ならいいかな。ただ例えば小島根で注文したりするとどれぐらい送料が取れるかがちょっと分かりませんけどもね、関東の方はぜひお買い得ではないかなと思いますんで購入してみてはいかがでしょうか。聞かれた時に残ってればいいですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。本日アップルが2015年に発売された MacBook シリーズでブートキャンプを利用しているユーザーに対し、フェイスタイムカメラドライバーアップデートというのをリリースしているそうです。今回のアップデートはブートキャンプユーザー向けで Windows 環境でのフェイスタイムカメラの互換性が改善されますということで、対象となるのが MacBook Retina の12インチ、Early 2015、そして MacBook Pro の Retina 13インチ Early 2015、 MacBook Air 11インチEarly2015、 MacBook Air 13インチ Early2015、 そして MacBook Pro Retina の15インチ Mid2015 が対象となるということだそうです。対象の Mac を使いの方はアップデート、まあこれブートキャンプ使わない方は特に問題にはならないのかなとは思いますけどもね、アップデートしておくといいかもしれませんね。はい、そして次も気になるキーナーさんの方にあった記事です。本日アップルがアップルベータソフトウェアプログラムに登録しているユーザーに対し OS10 エルキャピタンパブリックベータ3をリリースしましたということだそうです。今回リリースされたビルドは先日開発者向けにリリースされたものよりも一つ前のビルドになっているということだそうですね。ということで、パブリックベータ登録していてエルキャピタンインストールしていらっしゃる方はぜひバージョンアップをしていただきたいと思いますが、私も一応ね外付けの、SSD にエルキャピタンインストールはしてみました。ただあんまし使っては見てないですけどもね、はい、また後でバージョンアップをしておこうかなと思いますけどもね。それでは次のニュースも気になるキナーさんの方にあった記事です。本日、人気カレンダーアプリファンタスティカル2 for iPhone というアプリがアップデートして最新バージョン 2.4 をリリースしましたということだそうです。これカレンダーアプリまあリマインダーとかまあ、スケジュールとかをね登録できるやつですけどもね、今回のバージョンアップでは日本語に完全対応したほか新規イベントまたはリマインダーのを追加中、赤いヘッダーを下にスワイプすると下書きとして保存される下書き機能が追加されていますと。その他にも、アクセシビリティの向上や Apple Watch アプリの再通知の改善に加え様々な修正と改良が加えられていますということで、まあ、一番大きいのは日本語対応になったというところがね、使い勝手が良くなったかなって感じがしますけども、はい、ただですねこれ無料アプリではないんですよね、600円のアプリなんですけども、使っていらっしゃる方はぜひバージョンアップを、気になる方は 無料ではないんですけどもね、600円で購入してみてはいかがでしょうか。私もちょっと使ってはみてますけどね、なかなか使い勝手のいいカレンダーアプリですよ。はい、それでは次のニュースも気になる気になるさんの方にあった記事ですが、これは大阪伊丹行きかな、ちょっと今隣をね、タクシングしてきましたんで音がもしかしたら入るかもしれませんが iPhone 6s の各種内部パーツの写真が流出かというねニュースが上がってました。これはですね、元記事はフランスのブログのようですけども、写真の出どこはこれどうもウェイボーなんですよね。次期 iPhone、iPhone 6s のものとされるフレキシブルケーブルやアイサイトカメラのリングなどの部品の写真を公開しましたということはそうですね。まずアイサイトカメラのリングですが、袋には 6s と書かれており、この部品の形状から iPhone 6s でも引き続きアイサイトカメラは出っ張ることが確実と見られていますということでね、iPhone 6、6 Plus はあのカメラの部分がぴょこっとねちょっと出っ張ってるんですけども、次期モデルもやっぱり出っ張ったままということのようですね。あと、各種フレキシブルケーブルの写真も上がってますけども、音量ボタンや電源ボタンを結ぶケーブル、それからイヤホンジャックやライトニングコネクタ部分のケーブルが写っているということでね、現行品との違いとしては音量ボタンなどのケーブルが iPhone 6では2つに分かれているんですが、 6s では1つにまとめられているようだということはそうですね。ただ、これらのケーブルの形状から iPhone 6s の各種ボタンやポートなどの配置に大きな変更がないことがよくわかりますということはそうですね。はい、あとホームボタンのリングの部分の写真も上がってるんですけども、こちらも大きな変更はないんではないかということはそうですね。ウェボーの写真なんで中に漢字もねいっぱい書かれてますけどもね、はい、まさに中国から流出した写真だなっていうのがねわかりますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットおじさんの方にあった記事です。これは和志さん向けかなって感じがしますけどもね、盗聴の達成感も味わえる紙で作る三角立体模型キット山積みというねものの記事が上がってましたね。地図専門のオンラインショップマップショップでですね、紙で作る三角立体模型キット山積みの取り扱いを始めましたということはそうです。この品物ですけども、Amazon とかね、アウトドアショップ、それから地図専門店とかではね扱いはされていたということはそうですね。すでに、はい、ちょっと飛行機が今離陸で横を通過していったんで音が入ったかな。この山積みですけども、等高線に沿って切断された輪切りの山を積み上げて作り上げる三角立体模型キットで、札幌市にある有限会社 QRC という会社が提供しているものです。キットにはあらかじめ等高線でカットされた状態で入っており、接着加工済みなので順番と向きを間違えないように1枚ずつ貼り重ねていけば、誰でも簡単にリアルな、立体地形模型が作成できますということはそうですね。はい、山をね等高線のような形でこう積み上げていくと、等高線に合わせて積み上げていくと、山が出来上がるということのようですね。で、大きさもねいろいろあるみたいです。 30cm×20cm のものとか 40cm×30cm のものなど、あと価格もね結構バラバラみたいなんですよね、その山によって。 結局部品の点数とかで変わってくるんでしょうけどもね。一番小さいのが15万分の1、それから15万分の1が一番小さいか、これ富士山が作れるみたいですね。あと10万分の1の富士山もあるようです。そして5万分の1では、富士山、箱根、穂高連峰とかね、八ヶ岳、大雪山、筑波山、まあいろいろありますね。あとこれが一番でかいのかな、2万5千分の1というのがありますけども、はい、2万5千分の1は結構な大きさになるみたいですけどもね、はい、これお盆休みとかに暇つぶしに作るのもいいかもしれませんね。ジオラマのような立体模型がね作れるみたいですね。価格がねちょっとお高めかな。一番高いのは3万円以上するみたいですね。まあ安いものだと1万円以下で購入できるということでね、はい、ちょっと財布に余裕があって時間に余裕もある方は作ってみてはいかがでしょうか。これこっちの地元の山があったらね作ってみたいんですけども、どうもなさそうなんでね、まあ作るなら富士山ぐらいかなって感じがしますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、これ東京便、先ほどのあのスイカの10周年のラッピングが施された東京便がどうも間もなく出発のようですね。バックで車でずっと押されてますんで、ね、ちょっとエンジン回ってるんで音が入るかもしれませんが、はい、次も気になる、あ、次気になる木南さんの方にあった記事ですね。本日ですね、アングリーバードシリーズの最新作アングリーバード2の配信が始まりましたということはそうです。先日アングリーバード2出るらしいよというねお話したと思いますけども、今日リリースされました。美しいグラフィック、チャレンジしがいのあるマルチステージレベル、ずる賢いポスピックなどが特徴で、破壊もますます激しくなっていますということはそうですね。基本無料でプレイできます。まあ、ダウンロード無料ですね。一部内部課金もありますけども、まあ、課金しなければ無料で遊べるわけですけども、ただねちょっとスペック高いものを要求しているようですね。iPhone5、iPad 3、iPad mini、そして iPod Touch 第5世代以降に最適化されているということはそうで、それよりも古いものだと若干動きがカクカク状態になるかもしれませんということですんでね、はい、よかったらダウンロードして遊んでみていただきたいと思います。ちょっと音がでかくなってきたかな。今私の真ん前、目の前を横切っていきましたけどもね、またこれちょっと滑走路に出て私の横をまた通過するんでちょっと大きな音がするかなと思いますが、はい、続けてやっていきましょう。こちらマッコ宝鑑定団さんの方にあった記事です。イングレス伊藤園の災害対応自動販売機情報を一括ポータル登録という記事が上がってました。ナイアティックラボスが、ナイアティックラボスか、S がついてますね。イングレスにおいて伊藤園の災害対応自動販売機の一括ポータル登録を行っていますということだそうですね。風水害、地震などによる大規模災害が発生した際に支援物資として飲料の提供が必要となり、災害発生時に停電となった際に手回しによる自家発電で電気を作り商品を無料で取り出せる機能を持つ自動販売機だそうですね。 災害対応自動販売機約2000台がポータルになりましたということだそうですよ。そしてですね、これはもうすでに始まってるんですけども、伊藤園とイングレスの、コラボキャンペーンというのも始まってるようですね。キャンペーン告知をしている自販機において対象商品を購入し、シール付き商品が出たらイングレスアイテムをプレゼントが開始されるそうです。開始されるそうです。どういうこっちゃ。なんかシールにパスワードかなんかが印刷してあるのかな、それを入力するとなんかアイテムがもらえるのかもしれませんね。さらに抽選で1万名様にオリジナルクオカード500円分もプレゼントされますということで、このキャンペーンはスマートフォンの応募のみとなっていますということですんでね、はい、普通の伊藤園の自動販売機でも何かもらえるキャンペーンやってるようですんでね、よかったら探してみていただきたいと思いますが、私の近くにあるうちの目の前にね、伊藤園の自動販売機あるんですけども、そこはこれ何もなかったですね。まだそこまで対応してないのかもしれませんけどもね、はい、あとね、うちの図書館、うちのすぐそばの図書館の中にこの伊藤園の災害 対応の自動販売機あるんですけどもね、まだポータルになってないんですよね。順次登録されていくのかなって気はしますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは、AV ウォッチにあった記事です。あ、ちょっと飛行機が離陸を開始してきたんで、もしかしたら大きな音がするかもしれませんが、通り過ぎるのちょっと待ちましょうかね。はい、今真横を通過していきましたが、飛んだって感じでね。2016年春に大阪で FM 補充放送開始、 MBS、ABC、ラジオ大阪の3社というニュースが出ました。毎日放送 MBS ですね、それから朝日放送 ABC、 そして、大阪放送はFM 波で AM ラジオ放送と同一内容の放送を行う FM 補充放送を2016年春に開始しますということだそうです。昨日、一昨日になるのかな、7月27日に総務省近畿総合通信局が予備免許を3社に付与しましたということだそうですね。FM 補充中継局は AM 放送局の放送区域において災害難聴対策のために FM 放送用周波数を用いて AM 放送の補完的放送を行う中継局ですと。通常ワイド FM とも呼ばれており90〜95MHz の周波数を使用して AM 放送と同一の番組を放送しますということだそうです。これはテレビ放送がアナログから地デジに変更された関係で、1チャンネルから3チャンネルに使われてた帯域が、この補完放送に当てられるんですよね。現行の FM の受信機だと 90MHz で頭打ちになってるはずですけども、専用の受信機はこれが95まで受信できるようになってるということですね。毎日放送 MBS ラジオの周波数は 90.6MHz、 大阪放送のラジオ大阪は 91.9MHz、 朝日放送の ABC ラジオは 93.3MHz となりますと。送信場所は3社とも生駒山で、出力は 7kW、 大阪市内及び周辺地域の南市解消が期待されますと。放送開始日時は各社のホームページや番組内で案内しますということのようですね。はい、ということで、先ほども説明しましたが、 FM 補完放送を受信するには 90MHz を超える周波数帯に対応したラジオが必要になりますと。 まあ、最近はあの家電量販店とか行ってもこの FM 補充放送対応というふうにね書かれたラジオが結構出てますんでね、これから購入するものに関してはまあほぼ対応したものが購入できるんではないかなと思いますけどね、はい、ちなみにこの、FM 補充放送すでに、富山、愛媛、鹿児島、秋田で、放送がスタートしているということはそうですね。これ東京はまだ始まってないってことですか。東京よりも近畿が先にスタートということになるんでしょうかね、はい、ということでまあこっちの島根の方はいつのことやらって感じもしますけどもねこれ新たに送信所作んなきゃダメなんでしょうね。それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です、はい、今年2015年というと、バックトゥザフューチャー、パート2ですね。ん？パート2？そうですね、パート2ですよね、の舞台になった年でもあるんですけども、このバックトゥザフューチャー絡みのですね、特別の上映会が行われるということだそうですね、11月23日ですね、日時は。場所は東京国際フォーラムホール A ということで、映画に合わせてフルオーケストラの生演奏が行われるということのようですね。ただこれ上映されるのは1作目の方ですね。1作目の方なんで、これは1985年から30年戻ったとこを舞台にしたやつですよね。1955年を舞台にしたシリーズ第1作をフルオーケストラで生演奏とともに上映するイベントが行われるということだそうですね、このイベントすでにアメリカやロンドンで開催されたものだそうで、総勢80名のフルオーケストラが映画とシンクロして生演奏をするということのようですね。指揮はニコラス・バックさん、そして管弦楽は新日本フィルハーモニー交響楽団が演奏しますと。11月23日祝日、これ月曜日なのかな、東京国際フォーラムホール A ということで、チケットが S 席9800円、 A 席7800円、税込みということはそうですね。ああ、近くだったら見てみたいですけどね、さすがに東京まで行くのは厳しいかなチケットもこれすぐなくなっちゃうんでしょうね。ちなみにこの、まあ、一応コンサートということでね、ドレスコードがあるそうです。で別にね、あのネクタイしてこいとかそういうドレスコードではないそうですね。1950年代か1980年代のファッションで着なさいというねドレスコードだそうです。ということで、まあこれデニムでも問題ないでしょうねジーパンとかでも問題はないと思いますけどもね、まあ、その時代に合ったものを着てきてくださいというのがねドレスコードのようですね。ちなみにチケットは、8月1日土曜日午前10時から先行発売、そして9月12日土曜日、10時から一般販売が行われますということだそうですよ、はい、お近くの方はぜひ生演奏を聞いてみられてはいかがでしょうか。はい、それでは最後にですね iTunes コードのお得情報ですが、こちらはねもうすでに始まってます。私が収録している時点ですでに始まってますけども、ソフトバンクユーザーの方限定です、 7月30日木曜日17時から7月31日金曜日の17時までの24時間限定で、ソフトバンクオンラインショップで iTunes コードのタイムセールが実施されていますということでね、1万円で、1万1000円分が購入できますね。5000円で5500円分、3000円で3300円分、1500円で1650円分の iTunes コードが購入できますということで、支払いはソフトバンクのまとめて、電話料金から引き落とされる形となるものですね。これは、ソフトバンクユーザーの方はぜひご利用いただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース7月30日でした。それでは飛行機が降りてきてからエンディングを収録したいと思います。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。ツイキャスを見ていただいた皆さんありがとうございました。予想以上に暗くなっちゃってね、全然見えませんでしたね。はい、あのツイキャスの後にね、iPhone に望遠レンズをつけて、一応かろうじて撮れたやつをね、シャープソラを見つけてあげておきました。岩成キュンが出雲空港行ったんですね。気がつかなかった。はい、残念ってとこですけども、岩成君あれ多分送迎デッキから撮った写真なんでしょうね。はい、ありがとうございました。というか会えなくて残念でしたって感じですけどもね。はい、それではコメントを読んでいきたいと思います。ツイッターの方にいただいたやつをね、まずキックさんから、訪問客25人でプレゼント50個。エビ回収したいんですが、牛乳、羊毛、原材料なければ餌もない。炭あと3個作ってからにすればよかったか。ってことで、これヘイデーですね。はい、ありがとうございます。そして日付が変わって30日になってからですね。1105回アップロードして、大バカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということでいただきました。ありがとうございます。はい、続いてお散歩さんですね。そういえば Mac mini 以来デスクトップの Mac に入っていて、 iMac にしてから一度も起動していなかったパラレルズデスクトップ、起動してアップデート、ここに入れてある窓ハッチを窓中にアップデートしてみようかな。まずは山ほど溜まった窓鉢のアップデートをってことでいただきました。ありがとうございます。はい、私のとこはまだね窓中になってないんですよね。いつになったら窓中になってくれるんでしょうか。窓鉢は 8.1 にしないとダメなんですね確か。はい、ありがとうございます。続いて、熊井田熊ちゃんが、 1105回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてカジさんが、昨夜の体重 68.7kg、 ご飯は1杯、野菜炒めがうまかった。パケット上限は YouTube で水戸黄門見すぎたからです、ということでいただきました。ありがとうございます。印籠の力で7ギガ超えはできませんでしたか。あ、3ギガ超えかな、どっちかな。はい、ありがとうございます。続いて必殺 K さんが、7月じゃなかった1105回を聞いてくれてますね。ありがとうございます。続いていっちゃんが、仕事をしながら来ましたってことで1105回。 iPhone4 をポッドキャスト専用機にしているのだけど、 iPhone が不安定なのです、すぐ Wi-Fi が切れてしまいます、ということでいただきました。ありがとうございます。あ、言わないキュンだ。お疲れ様です。
あ、いた。
今エンディング撮ってるとこ。上に上がってたんだね、送迎デッキに、ということで、あの、岩成キュンです。
こんばんは。
はい、あの滑走路の横で私は収録を続けてますが。いや、向こう側で見とったんよ。
向こう側で探してたんですけど、いなかったんで。
あ、一番端っこのとこに車止めとったんだけどな。で、こっち側から撮れるかなと思ったけど、こっちも無理かなと思って諦めて、ここでエンディングの収録を始めてる。あれだけを見に来た？
ん？
あ、飛行機だけを見に来とった。
昨日のツイッ、あの、ポッドキャストを60ぐらいに聞いて、
うん、
あれ？と思って、とりあえず向かってみたってやつ。
そうだったんだ。一つ前もラッピングの飛行機が飛んできとって、あの、スイカの10周年記念かなんかの、ラッピングしたやつが一つ前に。
使えないスイカ。
そう、ペンギンの。はい、ということで、岩成くん特別参加でした。ありがとうございました。はい、ということで岩成くんに見つかっちゃいましたよ。はい、それでは、どこまで読んだったっけ？あ、必殺圭君かな。1105回を聞いてくれて、あ、待って、あ、いっちゃんの途中だった。いっちゃんが、仕事をしながら来ましたということで、 iPhone4 をポッドキャスト専用機にしているのだけど、 iPhone が不安定なのです、すぐに Wi-Fi が切れてしまいます、ということでね。これは OS の問題ですかね。もう iPhone4 は新しいの入りませんよね、 OS が。うん、その関係かなって気はしますが、岩成くんが帰っていった。はい、ありがとうございます。続いてうーちゃんが、1105回を聞いてくれて、短いと思ったら一人喋りか、みっさんお疲れ様。あ、そうそう、戯れは戯れでいいんだよ、お見事ってことでね。あ、僕読み方間違えたかと思ったんですけども、戯れでよかったんですね。ありがとうございます。続いてお散歩さんが、おはようございます、今日も薄曇り、今週はどうにもお天気が安定しないってことでね、いただきました。ありがとうございます。山陰はね、まあ安定してるというか、安定して暑かったんですけどもね、夜はね、あの、今これ出雲空港なんですけども、風がそよそよと吹いてね、気持ちいいですよ。湿度もそんなに上がってない感じで、はい、日が沈むとね、ちょっと過ごしやすくなった感じ。夕べもちょっと涼しかったような気がしますけどもね。はい、ありがとうございます。続いてうーちゃんが、1105回来てくれて、スタンドトラッカーがあまり当てにならないなんて、アップルウォッチつければ半日で気づくのに、今更なんでこんな記事が出たんだろう、ポカーンってことで、ね、いただきました。ありがとうございます。そうですよね、私もつけて1週間ちょっとですが、うん、つけ出して3日ぐらいで気がつきましたよ、 これはね。はい、ありがとうございます。続いてガンちゃんが、おっと、伊藤園の災害対策自動販売機2000台がイングレスのポータルとして新たに生えた。おっと、伊藤園とイングレスのコラボも来たってことでね。はい、今度はファミマではなく伊藤園の自販機探しに夜な夜な走り回らなきゃいけないんじゃないですか、ガンちゃんは。ありがとうございます。 続いて、いっちゃんが今日のラーってことで、あ、ラーメンのことかな、冷やしつけ麺大盛り、850円プラス200円、200円で大盛りになったってことかな。暑い日だから食べに来ました。夏場の期間限定メニューです。生姜が効いてさっぱりしていいですねってことで、あーうまそう、お腹がグーグーなってきそう期間中にまた食べに行きたいですねってことでいただきました。ありがとうございます。はい、続いて、江口小太郎さんが昨日見た芝居、劇団集団キャラメルボックスの時をかける少女、主人公の女の子が可愛くてキュートでした。ストーリー的には少々不満があったけどねってことでいただきました。ありがとうございます。うん、原作とちょっとストーリー的にいじってあるのかなはい、ありがとうございます。続いてハムちゃんが、みっつぁんすきちゃんこんばんは、今日は特設スタジオですか。さて、先ほど出たアップバンクのアクセサリー紹介記事ですよ。アップルウォッチお持ちのあなたに、天然牛革バンドです。詳しい説明をどうぞ、欲しくなったわらってことでいただきました。ちょっと開いてみたいと思いますが、おー、天然牛革バンド、まあ確かにね、仕事中とかはこのスポーツバンドよりも革バンドとか金属バンドの方がいいような気がしなくもないですけどもね。はい、まあ、でも革バンドはあんまり私つけないな。金属バンドはねつけたりするんですけどね。はい、色もいろいろ用意されてるみたいですね。お値段はいくらなのかな、お値段は出てるのかな、ん、お値段、お値段、お値段、お値段、あ、間違えた、こっち、こっちをトップせない感だったかな、これは違うページをクリックしちゃいましたね。ここで紹介している牛革バンドは、うわ、1万540あ580円、こりゃ高いな。まあ本革だからしょうがないのかなはい、ありがとうございます。続いてチュリーちゃんが、1105回拝聴、日テレジップが今朝の放送で1111回を超えたとのことをってことでいただきました。はい、ありがとうございます。え、そうなんですか。6回違いだけど、うちはまあお盆休み休んだり、今週も1回飛ばしてしまいましたけどもね。とするとスタートはジップよりもうちの方が早かったってことなんですかね。まあうちもジップも週5日配信だから、配信は向こうは配信とは言わないか、放送だからちょっと追いつけないですねはい、ありがとうございます。続いて、ジョーちゃんが帰宅のともにということで1105回を聞いてくれてます。ありがとうございます。はい、続いてハムちゃん、急遽今日の2つ目の記事です。やはり今日も防水の話題、先ほど出たアップバンクの記事です。いろいろな防水グッズがありますね。この記事で興味があったのはアップバンクストア新宿に実際に試せる防水コーナーがあること。なんか水槽かなんか用意して実際にチャポンってつけれるのかな。はい、あ、防水のポーチの話ですかね。あ、ケースもあるのか。やっぱ水槽が用意してありますねはい、ありがとうございます。はい、でここか、あ、岩内くんがメモメモ、出雲空港7時50分ってことでね昨日の配信聞いて慌てて 出雲空港まで来てたみたいですけどもね。でツイキャスが、もみじみーちゃん、あうちさん、江口小太郎さん、あれ岩なりきゅん、あ岩なりきゅんはこれツイキャスじゃなくて普通にツイートしてた、それで気がつかなかったんだな。やしちさんも来てくれてますね。はい、ありがとうございます。で岩成くんもあの写真上げてくれてるんですよね、三つ&こうってことで。岩成くんはあの送迎デッキ、3階の送迎デッキか、そこからどうも写真撮ってるみたいですね。確かね100円払わなきゃいけないんでね、お金かかるからいいや滑走路横でって思ってたんですけども、ちょっと甘かったですね。はい、でまああのiPhone に望遠レンズつけてかろうじて撮れた写真をね上げておきました。はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。あと思ったらツイートが一つ来たぞ。これはん、これはあ違うのか、シャープ空海当てじゃないのね。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、ということで、写真うまく撮れませんでした、ちょっと残念で、あ写真もですけど動画も昼間ならねもうちょっとはっきり撮れたのかなって思ってますけども、ツイキャスの中でもちらっと言いましたが、出雲へ実は明日もう一回弁来るん、あ明日2回来るんだ、明日2回来るんですね3号機が。出雲着が11時50分、それと15時50分、この時間に来られてもな、仕事中だから無理ですよって感じですけどね。はい、まあ土日とかでね休みの時を狙ってうまく会えばもう一度挑戦をしてみたいと思います。以上空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
Bye. Sora Umi IT News。